で、仏教を聞いたり修行したら欲望がなくなるかっていうと、決してそんなもんじゃないですよね。やっぱり人間っていうのは、年に応じてそれぞれ欲の種類が変わってくんじゃないでしょうか。で、そういうことを考えましたときにね、私はその欲望というのは、親鸞聖人は臨終の一年に至るまでとどまらず消えず絶えずとおっしゃった。残念ながらね、まぶた落とすまであれが欲しい、これが欲しい、これがこうなった、あれがああなったらって思いなくならんってのは、なんとも残念極まりないことだけど、それが私の偽らない姿でありましたっていうのを親鸞さんのお言葉にありますよね。ある他の宗派 の小説家が、親鸞さん90歳にもなってね、臨終の一年に至るので煩悩がなんてのはね、ああいうお坊さん私は尊敬できないと言った小説家がおりました。それはその方のお考えなんでしょう。でもその方は出家されたんですけど、小説家から出家した、今本書きます。出家したんですけども、その方がね、出家したその日から私は煩悩を断ち切ってますって言いましたよね。私は信じてないんです。坊さんになった時から私は煩悩を断ち切ってますとおっしゃったのは、で、私若い時ちょっとカチンと来てね、その人の反論を新聞に書いたんですよ。その人は煩悩を自分で断ち切ったと錯覚してるだけではあるまいかっていうような失礼な文章をある新聞に書いたことがあるんですけどね。まあその方はそういう思いを持ってらっしゃる。だから出家したから私はもう煩悩を超えましたよって言うけど、親鸞さんにしてみたら、それはもう若い時には若い時の煩悩があるし、欲望もあるし、年重ねたら年重ねて、例えばあそこはもう少し体の悪いところが良ければ、あの人ぐらいにせめて私の健康状態が保障されればという、もうそれは組めども尽きぬ欲望というのがある、まあ、そういったその煩悩欲といいますのは、その欲を中心として世の中全体が実に乱れてくる。で、4番目の衆生、これは大衆の衆という字に先生の生という生まれるという字書きますね。これ衆生というのは仏教では生きとし生けるものすべて、これはねちょっと違うんですが、キリスト教のものの考え方は人間が中心になります。神様とは人間の中心関係ですね。この尊いことでしょう。仏教というのはね、仏と人間だけでないんです。一切の生きとし生けるものを衆生と言った、サットバって言うんですが、だから人間だけじゃないんです。だから禅僧なんかそこにある石ころも仏さんなる資格を備えてるんだよなんて説法する方いるじゃないですか。あらゆる一切の生きとし生けるものに存在の意味、命があるっていうのが仏教の衆生というものの考え方で、衆生を俗、その衆生の濁りというのは、今申しました、僕に言葉で申しますなら、それは人間の質が著しく低下する。皆さん人間の質が低下した時代だと思いませんか。人間の質が著しく低下する。親が自分の子供に手をかけ、子供が逆に親に手をかけるというのが日常三次になってくる。これをお釈迦様は衆生欲と言いました。人間そのもの質の低下なんですね。で、5番目の一番最後が命の濁りと書きまして、命欲と。命の濁りというのは何かと言いますとね、これ私若い頃分かんなかったんですが、命の濁りっていうのは、それは寿命が短くなるって書いてあるんですよ。仏教の辞書を行くと寿命を短縮というか短く少なくなる。寿命どんどん伸びてるでしょ。なぜ寿命が短くなるのかよく私分からなかった。そうしますと、この頃分かります。これから日本人でもね、の寿命なんかどんどんどんどん短くなるようですね。というのは、世の中が便利で豊かで快適になればなるほど人間に害を及ぼす時代になるっていうことらしいんですね。どうも、それは食べ物だって、昔は皆さんトマトとかね、キュウリなんて、僕夏ね畑から取ってきてね、これ水で洗ってパッと食べたもんね。今もういつでもあるじゃないですか。しかもトマトだってキュウリだって、皆さん野菜、なんでも僕野菜大好きですけどね、とっても今肥料がいいでしょう。キュウリでももうまっすぐでね、ピンとしてるでしょう。僕はね、ああいうの不自然でしょうがない。僕の子供の頃はもうヘボキュウリってもう曲がってるのが八百屋さんにいっぱいありましたよね。今ああいうの商品にならないとおっしゃる、生産してらっしゃる方お分かりですよね。で、私中のね、息子の嫁に言うんですよ。白菜でも何でもね、ちょっと虫が食ったやつ買ってくんだよって言うんですよ。ちょっと虫が食ってるやつは安心だから、そういうの買ってきて食べるんだよって言うと、うちの若い嫁様ね、嫌だ、もうそんなもんよりもね、綺麗な野菜を食べて早死にしてもいいって言うんですよ。そんな時代になったのかなと思う。で、学生にも言うの。だからね、キュウリでもナスでも何でも形じゃないよ、一生懸命作られるんだから、 そんなもんじゃなくて、安全なものを食べるんだったらそういうものを食べた方がいいんだよって言うんですけども、なかなかそれがもう通らない時代で、私のうちのその息子の嫁っていうのはまた面白い嫁さんでね、私の家内はね、本当にお寺にうってつけのね女性なんですよ。本当にあのね、外に出ること嫌いな、それは九州の大分県のね、すごい田舎なんですよ。大分県宇佐郡四日市町大和田麻生上麻生住所聞いただけもすごいでしょ。あの一日今でもバスが3回ぐらいしか行かない、そういうところで育った素晴らしい女性なんですよ私。だから東京にもう結婚して40年ぐらいになりますけどね、東京に来た時にもデパート行くともうね、頭痛くなって1時間だと人が多くて、だからもうほとんどもう寺が大好きでいるから、本当にね寺の嫁さんとは理想的ですよ。で息子の嫁はね、お父さん悪いけど寺に2日いると頭痛くなるって言うんですよ。あのまあ年齢も全然違うけど面白いもんですね。で彼女はね、日本橋の三越が大好きなの。でそのおばあちゃんがね、もうずっと若い時ずっと連れて回ったらしいんですよ。でお母さんもそういうの好きだから、だから偉いとこから嫁さんもらっちゃったなと思ってるんですが、もうこれは息子の嫁ですからね、僕の発言権ないですから。で皆さんね、あのご門徒の方無責任ですよ。息子にね、お嫁さんが決まって来てくれることになりましたかって、皆さんね、ご門徒何て言ったと思います？ああ、住職さんこれで安心ですね、もうこれで万々歳ですねって、まだどんな人かも分かんないくせにね。そうでしょ、嫁に来て僕らと一緒に暮らすっていうことはこれからバトルが始まるっていうことですからね。僕はそう思ってるんですよ、念仏者だから。最初はいいですよ、お父様お母様なんて言ってますが、何も時間の問題でしょ。僕はそういう覚悟して一緒に住んでますから、皆さんもそうですよね、あの息子さんや娘さんにね、伴侶得られるっていうことはめでたいことですよね。そして素敵なことで楽しいことですが、一方それ以上に覚悟しなきゃならんこといっぱいあるはずですよ。だから僕は皆さんに言ったの、いや住職よかったですね、苦労した甲斐があって息子さんにあんないい嫁さんと会ったこともないのにね。本当空ごとたわごとなんですよ世の中は。親鸞さんおっしゃる通り、僕はあんた会ったこともない、いい人かどうかよくわかるね。でこの頃ね、あの先生のとこはね、みんな仏教者だから、波風なんか立つことないでしょって言うんですよ。お寺だから立ちっぱなし、本当にそうなの。大変ですよ。で若い者とね、年重ねた者がいるってこと自身がね、ある意味では無理なんですよ。で無理って言って諦めんじゃなくて、そこで帳尻合わせてやるってことが人間として大事なことですよね。無理ですよ。若い人も脂っこいも硬いものはね大好き。僕らも消化が悪いからそういうもの一切食べない、これ一つ取った。うちの御門徒のおばあちゃまがね、面白いから、あの陽気な方なんで、住職さん聞いてください、もう愚痴よく言うんですよ。どうしたの？あのうちの嫁は邪険でね、私にだけね、あのこの間タケノコ出たらね、硬いところ寄るよと。そんなことないでしょって言っても、その方にとってはそう思うんでしょうね。若い方にとって普通のところが、その方にとってはもう80だから、硬く感じられる、そう思うね、そこなんですよね。でそのことをやっぱり気づかせてもらう成果がないと。で僕はそんな理想的なこと言いませんが、だからお寺って波風立たなくていいですよね、そんなの波風が立ちっぱなしですよって言うんですよ。その波風をいかに少なくするかって、これね、これはもう仏教のおかげだと思ってますよ。で今申しました、あのとにかく出るの好きでしょ、寒い時にね。もう今子供大きくなったけど、まあ千代美の頃ね、夜ね、あの遅く帰ってくるんですよ、寒い時なんか。でも10時11時帰ってこないでしょ。で私はね、あこんな寒い時に子供を連れて風邪ひかせなきゃいいな、帰ってきたら一言言ってやろうと思ってるんですよ。でもただいまーって帰ってきて、遅くなってすいませんって言うとね、もう黙っちゃいますよね、やっぱり、うん、やっぱり向こうもね、ちょっと気まずいと思ってるんですよ。まあ皆さんそういう時にね、本当に遅いよなんて言っちゃダメですよ僕は言いたい気持ちいっぱいあるんだけど、その時はグッとこう抑える。で私の家内がまたできた人でね、そういうことは本当に偉いの。私なんかはもう口が先に生まれてますから、何でも言っちゃうでしょ。で言ってから後悔するんですが、うちの家内はね、憎らしいほど失敗しない女性で、私はずる賢いって言ってるんですが、本当にじっくりよく考えてしか物を言わないんですよ。だから私お寺でね、寺今度こういう風にしたい、こういうことやりたい、みんな喜ばしてこういうことやろうって言うと、家内がねじっと考えて、でもお父さんもう少し状況を見た方がいいんじゃないですか。考えてみるとね、結構当たってるんですね、それが。で随分助けられました。だから私なんか突っ走っちゃう方、こちらのご院さんなんかも僕もちょっと付き合わせてて、結構突っ走っちゃう方じゃないですかね。いいと思ったらバイやろうってなってね、それは良さとやっぱりね、やっぱり失敗もね、両方あるんですが、私の方はね、よく言うんですが、本当にね、私の方は病弱ですから、あのどこへ出しても恥ずかしくないぐらい病弱なんですよ。あ変な表現ですが、もう若い時から、今だって血圧が、ね、上が70ないんですよ、下が40ないんですよ。で皆さん安心してください、一昨日63になりましたから、結構向こうの方がね、病気に対して丈夫ですよね。 病に対してうまいですね、接し方がね。まあそんなことがありました。そういうあれですからね、家内はあれなんですけども、体が弱くてあれなんですけども、そういうことをじっくり今後考えていくと、私たちはやっぱり二人で一人前なんだな。皆さんもどうか、例えば何か経営していらっしゃる方も、俺がいなかったらこの会社は持たないなんてこと思わない方がいいですよ。いない方がかえってもっとうまくいくなんてこともね、往々にしてあるんじゃないでしょうか。そういう話よく聞きます。私もうぬぼれてね、我が寺は僕がいなかったらね、住職がいなかったら持たんだろうと思っているけど、そんなことないですよね。いない方がかえって健全な寺になるかもしれない。勝手なことを言う住職ですから。だからどうか皆さん、あまり自分を、ね、自己目的化して、私がいなければ私はこのことを言わなきゃということでお念仏いただきますとね、そういうことの誤りと悲しみに気づかせていただけるということも随分身近なところでね。だから仏法お念仏の教えは、それはただ難しい教えを学ぶことではない。知識は大事ですが、知識を身につけることが目的ではない。学ばせていただいたことが、どんなに知識を身につけたり学んだとしましてもね、我が息子が、あるいは我が嫁が邪険なことを一つ言ったら腹立つ私でしょ。その時に学んだ教えがどう私をリードしてくれるかっていうことを学ぶことが、僕は親鸞聖の教えだと思うんですよ。知識も大事ですけどもね。だからそういう学び、気づきを親鸞聖が、知恵の念仏を得ることは、南無阿弥陀仏の念仏をいただくっていうことは、そういう仏様の知恵をいただくことなんだ。知識では生きられないんですよ。知恵をいただかないと、様々なことに気づかせていただく知恵をいただかないと、知識ばかりを振り回して生きる方向を見失ってしまうんではありませんかっていうのが聖人の教えね。はい、サイレンが鳴りましたからやめたいと思いますが、午後からですね、それをもう少し日常的な日暮らしの中で具体的なことを少しお話をさせていただく、その5つの濁りの世の中を生きるにはどういうものが必要なのかっていうのが後半のお話にさせていただきたい。はい、時間厳守でどうもありがとうございました。どうも。